強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長のポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオにビジネスコーチの中城拓也さんにお越しいただいております。中城さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はコーチングといえばこれというテーマなんですけど、ラポールの原則について、はい、中城先生の深い考察をお伺いさせていただければと思います。
深い考察かどうかは分かりませんが、ラポールはすごく重要なんで、まあ、お話しさせていただきます。はい、よろしくお願いします。コーチングをするにあたって、コーチングを習う方にいつも言ってるのがラポールで、コーチングをやってる間は常にラポールを、まあ、つながってる状態っていうんですけど、ラポールがある状態にしていなさいというふうに言ってるんですね。で、じゃあラポールとは何ぞやと、あの原宿にあるやつではなく、
ちょっと空気が冷えたんですけど、
ちょっとね、寒いですからね。それはいいとして、なんだっけ、ラポールね。あのラポールというのは専門的に言うと潜在意識の同調というふうに言うそうなんですね。ただ潜在意識の同調ってよくわからないので、ざっくり言うと、まあ、信頼関係というか心を開いてくれている状態というふうな理解でよろしいかと思います。つまり部下がこっちを信頼していると、で上司も部下を信頼していると、まあ、この状態がラポールがある状態というふうに言うんですね。でこれがないと全てのコーチングスキルが全部滑るんですよ。皆さんなんとなくわかると思うんですけど、やっぱり信頼してない人間に何言われてもそもそもそれが信じられないってなると、やっぱり信頼大事ですよねみたいな、もうこれまとめるとこうなっちゃうんですけど、やはり信頼関係を常に意識しなさいというのがラポールのお話です。ラポールってじゃあどうやったら作れるんですか、どうやったらラポールがある状態になれるんですかということで、本の中ではちょっと、まあ、いわゆるテクニック的なものをいくつか紹介してます。基本的には人間って自分と似たものとか自分と共通なものとか、そういったものをこう好感を持ちやすいというふうに言われるんですね。だから例えば海外旅行に行った時に、急になんか日本人ですかとか言われて、こう海外の全然日本人のいないところで日本人にばったり会うと、急に知らなかった、全然知らない人なのに日本人だってだけで、ああなんか仲良くなっちゃうみたいな、この人いい人だみたいに思い込んでしまうみたいなことが起こったりするんですよね。これは何かというと、周りの人、いわゆる自分たちだけが共通点を持っている、でこれがラポールを作りやすい状態なんですね。なので自分と共通点があるとか、自分に似ているとか、自分に近いっていう風な認識をされると心を開きやすくなりますよっていう話をまあ書いといたんですけど、なんでじゃあどうするかっていうと、一番簡単なのは部下との共通点を持つことなんですよね。同じ趣味、なんか例えば部下がね、なんか好きなアーティストがいたら、別に自分もそのファンにならなくていいですけど、部下の好きなアーティストについて自分もちょっと興味を持って調べてみると、同じアーティストの話をできれば、やっぱり、あ、なんだ、大ファンってわけでもないけど、知っててくれてるんだと思うと、やっぱ心開きやすくなる。そういう、いわゆる共通点を作っていくとか、見つけていくっていうのが、まあ一番ベーシックなところになります。まあいわゆる NLP 的な脳に直接アクセスするようなテクニックとしては、同じものを身につけるとか、同じタイミングで同じ動作をするとか、そのようなのがよくあったりしますけどね。ただそれはいわゆる補助的なテクニックなので、それだけやってれば心開いてくれるかっていうと、そういうわけじゃないんですけどね。やっぱり一番ベーシックなところっていうのは、信用に足る上司であることっていう、まあすごくお説教みたいな感じになっちゃうんですけど、やっぱりそこがすごい大事かなと。
はい、ありがとうございます。
はい、
これを上司と部下の間で気づくっていうことですよね。
そうですね。
私の本でちょっとこれ似たことを書いたんですけど、はい、公式組織と非公式組織っていう書き方をしたんですけど、公式組織っていうのは会社の組織図通りの組織で、非公式組織はさっき言ったように、まあ、好きな音楽家の集まりで、例えば休暇の時にコンサートに行く仲間とか、そういう集まりを非公式組織っていうんですけど、そういう、まあ、職場を離れた時の間柄が職場公式組織の場においてもいい影響を与えるっていうんですけど、なんかそれを思い出したんですけど、うん、まあ、それぞれアプローチは違うんですけど、いずれにしても 信頼関係ができたら強いですよね。
というか今の時代だとその役職による強制力で言うことを聞かせるっていうのがもう限界が来てるんじゃないかなというふうに思うんですね。いわゆるあこの人に言われるんだったら、まあ断れないというよりは断りたくないというか、この先輩のために、あ私がまあ実際そういうことあったんですけど、この先輩この上司のために頑張ろうみたいな、そういうなんか心で動いていくみたいな、そういうのがモチベーションではないのかなと。結局仕事なんだからやれよっていうのが通じなくて、でそれをねやればやるほどパワハラになったりとかブラック企業みたいに言われてったりとかする。なんでそういうところからもうモチベーションを持ってぜひやっていきたいみたいな、いわゆる部下がそうやりたいという気持ちにさせていくっていうのが、まあ、これからのマネジメントなんではないかなというふうに思いますね。
そうですね、私はあんまり好きじゃないんですけど人間力とかって言われるところですよね
人間力というのはすごくね抽象度が高いので説明が難しいんですが、まあ人間力って一般に言われるようなもの、これはやっぱり重要かなと思いますね。
中島さんの本ですと褒め方が上手になるといいですよって書いてあるんですけど、
はい、
これはコーチ的には何かうまい褒め方っていうのはあるんですか？
うまい褒め方、まあこれテクニックで褒めようとすると大体うまくいかないんですよね。なので前回かなお話しさせていただいたと思いますけど、やはり本当に思ってあなた素晴らしいねって言ってるか、あ自分のことをこうなんかコントロールしようと思ってお世辞言ってるなっていうのって言われた側はすぐ分かるんですよね。で、まあ、それでも褒められて嬉しいって方は多いんですけど、結局本当にいいと思って言ってないと伝わんないところがあるんで、その上司部下であれば部下の、まあ、私であればクライアントさんですけども、その方のいいところに目を向けるっていう訓練がとても必要で、いいところに目を向けてそれをいいなと思ったからただそのままそう伝える、これができるようになると、その褒めるのがうまいって、テクニック的にうまいとかじゃなくて本当に何気ないことを褒めてるだけなんですけど相手によく響くようになる。なので本当いいとこ探しってすごく重要だなというふうに思っています。
いいとこ探しっていうのはもう理屈じゃなくて心構えだと思うんですよね。まあいろいろあるんですけど、私よりも中島さんの方が専門家なんですけど、例えば同じ特徴も良くも言えるし悪くも言えるっていう面もあるし、あ、
はい、
それから例えばこれは本田健さんが言ってたんですけど、今マリナーズに所属している鈴木一郎さんは野球選手としては一流かもしれないけど、あの人がもし愛知県庁職員だったら全然三流だろうっていうことなんですけど、適性っていうのもあると思うんですよね。だから例えば営業が得意な人がデスクワークばっかりさせられてたら、ね、悪く評価されちゃうと思うんですよね。だからそういった面もあると思うんで、それは特徴を褒められるところに変えていくのも一つの特徴かなって思うんですけど、コーチとしてはどうですか？
その、まあ、いわゆる適材適所的なところで言うと、ね、やはり観察をどれだけするかってことになるんですよね。例えば営業が得意な人っておそらくコミュニケーションがすごく上手だったり、人のこう中に入っていけたりとか、わかんないですけど営業の得意そうなその人の特性ってあるし、事務作業が得意な特性もあると思うんですね。この人はどんな人なんだろうかと、この人は何が好きで何が嫌いで何が得意で何が苦手なのかっていうことを観察していく、よく見てよく聞いておくっていうのが重要かなと思います。でそうすると、あ君は例えば事務作業やるとミス多いねと、ミスが多いというのはその結果であって、もしかすると苦手なのかな、なんでミスするのかなっていうのをやっぱり聞いていかなければいけないし、聞いてた時に観察をしていって、あそうかそうか、そう細かいことをやるよりも人と話す方が得意なんだなと思えば、そういう配置転換とかを考えてもよろしいかと思いますし、やはり相手を知るっていうのが重要なのかなと。
それキーワードですね
キーワードですね相手を知る。アンソニー・ロビンスって私の師匠さんの一人ですけども、アンソニー・ロビンスのコーチングの流れが7ステップになってて、この7ステップの一番最初のステップが相手を理解するってところになってるので、ものすごく重要だなと。
深い言葉をいただいたところで時間になりましたので、この続きはまた来週お聞かせいただきたいと思います。中城さん、今週はありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に 専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。